副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、数週間前とか数回前までですね、圭君に3回ぐらいちょっと登場いただいて、いろいろ株について、株を始めたきっかけとか、なんかこう銘柄の話とかちょっとしてもらったりしたんですけど、
その株式市場の中で、銘柄の値段がその決まる仕組み、これの矛盾についてお話をいただきましたけど、すごく面白かった。
めちゃくちゃ面白かった。そ
う。ぜひお聞きください。
ぜひ聞いてください。最近なんで、それね。
はい。
時間が足りなかったんですよ、話が楽しすぎて。で、ちょっとケイ君もう一回来てくださいって言ったので、また今出演して待ってるっていう経緯です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、この間だから、トヨタの件とかですよね。決算がいいかって。まあ、結局株価あれから 10% ぐらい下がりましたもんね、トヨタ。なんだかんだ。
ね、いい5兆利益出てても、ね、株価は下がったっていうのは、これ辺ですよね、株の面白さと難しさ。
難しさですよね。
本当に。本当ですよね。
まあね、文字読んでやっちゃうとうまくいかないんですよね。
いや、本当だ。10% ぐらい下がってるもんな。確かに。
そんな中ですね、今回我々がお聞きしたい内容というのはですね、今年行われるアメリカの大統領選挙、そしてやはり大きいニュースになっているのは東京都知事選ですね。これらの選挙が株式投資に与える影響、これについてお聞きしたいんですが。
まあ、こういう、なんて言うんだろう、イベントごとって、やっぱり株式投資やってる人とか、まあ FX も多分そうだと思いますけど、まあ投資関係やってる人にとっては、なんかこう、着目したくなっちゃうというかね、イベントになりますよね。
はい、すごい勉強してる感じがあります。株式。
そうですよね。漢字が多いとね。
経済、そうそう、経済となんか政治が関係してるのかなっていうところ。
そうね。いや、それはね、実際は非常に重要なんですよ。で、はい、よく僕はまあ昔マサさんに会った時に、まあ変な質問する人だなって思ってたんですよ。で、それなんでかっていうと、僕がなんか一般の人と株の話とか経済の話をすることがあんまりなかったんですよね。で、僕の意見というか考え方っていうのは、なんか、記事読んだりとか、誰かのどうのこうのっていうよりは、僕は基本的に、まあ、辞書を読むようにしてるんですよね。
はい。
で、例えば言葉の意味から考えるんですよ。で、まあ、別にそれ誤解しててもいいんだけど、自分なりの解釈をするには、まあ、僕の中ではその辞書を読むっていうのを結構大事にしてて、で、まあ、これ何が言いたいかっていうと、いわゆる、テクニカルとファンダメンタルっていう単語あるじゃないですか。
はい。
これね、調べると、チャランポランなんですよ。
ほ
う。
なんか、なんとなく、例えば今、の質問って、大統領選挙とか都知事選って、はい、まあ、いわゆるファンダメンタルの部類に入るじゃないですか。
はい。
でも、ファンダメンタルって何っていうのを、まあ、辞書読んでもあんまり結局よくわかってないんですよ。
確かにその、かっちりその言葉で定義は分かってないですよね。なんか株式に影響を与えそうなイベントっていう感じですよね。
そうそうそう。で、どんな影響っていうのが出てこないんですよね。
はいはいはいはい。
で、これすごく、まあ、僕の中ではね、まあ、これちょっと人それぞれまとめ方が違うんですけど、多分ね。で、僕はマサさんと会った時に最初そういうなんかテクニカルのトレードですねって言われて、それな、何それっていう感じだったんですよね。
なるほど。
で、 そのテクニカルトレードっていうのと、まあ、いわゆるその大統領選挙とか都知事選っていうのは、なんかファンダメンタルって部類になりますよね。
うん。
そうですよね、一般的に。
で、僕がこうやって講師やることによって、まあ、いろんな人、まあ、マサさん含めね、いろんな人とこう株とか経済の話をして、まあ、こっちがね、こう、気づかされることっていうかね、学んだことはたくさんあるんですけど、
はい、
僕がびっくりしたのが、その、みんなね、雇用統計とか、あと、日銀政策決定会合とか、都知事選とか、なんかそういうのすごいこう、反応するんですよね。
うん、
そうですよ。なんか、予想と外れましたって言うと、あ、予想と外れてるっていう反応するんですけど、だからどうしたかはよくわからないですけど、
そう。
予想とは外れたんだっていうのわかりますね。
うん。で、予想と外れて、例えば数字ですよね。雇用統計の数字がいいとか、
はい。
ね。あと、都知事選誰が、選挙に勝つとか、
うん、
まあ、大統領選もそうですけど、まあ、そういった予想をして、その予想通りになったら、予想通りの株価の動きをするという予想をするわけじゃないですか。
そうですね。すごい予想に予想が載ってますね、本当に。
そうなんですよ。で、これって、本当に意味がなくて、で、僕が決算書をね、前回の、
はいはいはい、
話でもしたように、トヨタの5兆円の決算とか、そういうの気にしないのと一緒で、あまり意味がないんですよね。そこって。で、まあ、瞬間的な変動はあるから、なるべく関わらないようにするという、結局、結論としてはそういう方針になるんですけど。
なるほど。だ結局、どっちに行くか分からなくなってしまうってことなんですか、
う
ん、
そう。で、落ち着くまで株なんて運用しなくていいよねっていうのが僕の結論なんですよ。だから、まあ、ただそれはね、いろいろ考えた結果ですよ。で、どう考えたかっていうと、はい、まあ、いわゆるその、なんか、ファンダメンタルっていうものが何かっていうのがわかんないと、例えば日々のニュースをファンダメンタルだと思ってる人って結構多いと思うんですよ。
うん。
はい。
毎日毎日何かしらのイベントが世界中で発生してますから。
はい。
ね。で、それをいろんな言語で読み解いて、解釈をして、買うか売るかの判断って。
はい。
うん、もうこれ現実的じゃないんですよね。で、まあ、事実にもあんま基づいてないというかね。で、まあ、日々の進捗っていうのは、まあ、一つ大事なことなんですけどね。毎月の、統計結果とか。
はい。
大事なんですけど、僕は、やっぱり、ついていけないし、そういうのに、実際、やってみると。で、結構ね、シンプルなのが、まあ、それこそ不動産投資家の方が、まあ、こういう目線では強いと思うんですけど、うん、やっぱ僕は中央銀行の方針っていうのが、すごく大切だと思うんですよね。
なるほど。
で、各国のね。で、その中央銀行の方針って、月替わりしないんですよ。
うん。
はいはいはいはい。
うん。で、まあ、ざっくり年単位で変わるぐらいって思った方がいいんですよね。で、それぐらいしか活用するところなんてないんですよね。経済に影響するものって、なんか瞬間的な、今月は雇用が良かったとか、なんかまあ、そういうのとかもあまり影響がないんですよね。実際にね。はい、本当に、だってね、たまたまなんか、祝日が多かったからとか、わかんないけど、たまたま、どこどこの、人口が多いところで、まあ、ちょっと、インフルエンザ流行ってみんな休んでたとか、
うん、
わかんないじゃないですか。
うん。
はい。
うん。でもこれを1年単位で考えると、まあ、あまり影響がなかった
とか、なるほど。
してくるわけですよ。
なんか、スパンの目線ですか、でも一般的な人って、まあ、リスナーさんの多くは、今、ケイク言ってくれたような、うん、雇用統計がどうだとか、都知事選だとか、うん、トランプさんが何か言ったとか、うん、そういうのを聞いて、あ、上がった下がったっていうので、乗り遅れたとか、損したとか、そういう思考じゃないですか。で、そういう時こそ逆にケイクはやらない、そういう時はやらないぐらいの話だったじゃないですか。そこはもう、なんていうんですか、見てる目線がもう全く短期的、長期的っていう意味で、かなりその長期的にもう見てるってことですか？その中央銀行の方針ぐらいしか気にしないっていうのは、つまりそういうことですか？
うん。まあだから普通の人からしたら長期的に見えちゃうかもしれないけど、関わってるものが違うんですよね。うん、で、例えば、まあ僕はそういう雇用統計とかそういう系はもうとりあえずは無視。で、 それも結論ね、無視ですけど、
無視。
はい。選挙っていうのはね、結構大事にしてて、
うん、
で、都知事もそうですけど、今回ね、質問にあった都知事選と大統領選って、アメリカ大統領選って結構大事なんですよ。
うん。
はい。
で、なんでかっていうと、その国の方針が決まるわけですから。
なるほど、なるほど。まあ、その任期の間の大きな方針が変わると、
そう、
影響すると。
これはね、ものすごく影響があるんで、まあ、その二つで言うと、まあ、都知事選はまあ、三角。大統領選は二重丸ぐらいの感じで影響があるんですよね。実際、相場に。なので、まあ、できることは何かっていうと、やっぱり、大統領選の、まあ、終盤ですかね。
うん、
からノーポジションにして、はい、で、実際選挙は決まって、一週間ぐらい時間を置いて、自分の中で方針が見えてきたら、売るか買うか、どの銘柄にするかっていうのを選ぶのが、すごく大切なんですよ。
なるほど。
うん。で、今僕が言った、じゃあ、何売るのとか、何買うのとか、ね、わからない人って、うん、多分このリスナーさんにもたくさんいると思うんですよ。
いっぱいいます、いっぱいいます。
で、は
い、
答えとして何買ったらいいかを知りたがる
ん
ですよ。で、僕はこのイメージをすごい大事にしてほしいのが、もう何買うのかわかんない。大統領選で、例えば結果を待った後に、じゃあ、どういうポジションを取ったらいいかわかんない人は、まあ、ある意味チャンスなんですけど、わかんないってことを知ったってことは、大統領選まで勉強すればいいんですよ。
確かに。
時間はあります。
なるほど。はい、はい。ね。そうですね。
で、はい、自分なりになんか考えるんですよ。トランプさんって、前回どうだったっけ、ね、前回僕は覚えてますけど、大統領選ね、あれは、2016か7年ぐらいだったと思いますけど、
前回トランプさんが当選した時、
ね。当選した時。日経平均がね、はい、1日で、4% 以上だったかな ?5% ぐらいボーンって落ちて、翌日にまた 5% 1日で戻したんですよ。
お
ちょっと数字はっきり覚えてないけど、関わってないから。
やらないから。
でも、こういう、そう、うん。で、そこから 16% 日経平均は上昇したんですね、約。
はい。
うん。だから、まあ、じゃあ、ね、当選当日は、例えば 5% 下がってるわけですよ。翌日とか。うん、で、その後、5% 返して、さらにそこから 16% 上がる。もうその下がった日の陰線ってどういう意味ってなっちゃうじゃないですか。
確かに。
うん。でもその
1日だけ下がったんですもんね。しかも 5% も下がってますもんね。
1日だけめちゃくちゃ下がったんですよ。めっちゃ下がってましたから。すごい下がってますよ。で、まあ、チャートとか見たらわかりますけど、うわーってなるぐらい下がったんですけど、やっぱり滅多にないんですよ。日経平均が1日で 5% 近い変動。5% 以上だったと思いますけどね。ちょっとあんま覚えてないけど。
なるほど。だからそういう大きなニュースがあると、
うん、
株価が大きく動くので、まあそれを読んで、その儲けたいと思う人がたくさんいるから、こういう経済ニュースを見る人が多いんですかね。
まあ、目的が違うわけですよ。
はい。
ニュースを書く人っていうのは、記事を読んでもらうことが目的なんで、別に株で勝つことが目的じゃないじゃないですか。
はい。
うん、まあ事実を伝えるというか、起きたことを伝えることが本来の目的で、で、やっぱ毎日読んでくれた方がいいわけですよね。
はい。
で、その世界と実際の取引の世界って別で、この株取引の世界っていうのは別に毎日運用する必要ないし、毎日何か大きな変化が起きるわけではないんですよね。
はい、はい。
で、ここの区別をしなきゃいけなくて、だから僕はあんまり文字ばっか読んでたら、いいトレードできないよって言ってるのは、その、ニュースは絶対やるじゃないですか。
うん、
僕は、よくネタにしてますけど、はい、テレビのニュース番組とか、毎日何時にスタートとかやってるじゃないですか。
はい。
で、そのニュース番組で、今日は特に経済的なニュースは一つもありませんとか言う日はないじゃないですか。う
ん、それ絶対言えませんもんね。はい、何だか言わなきゃですからね。
そう、うん無理やり。今日は話すことないんで、とりあえず歌いますとか、そういうのは、ないじゃないですか。
面白いけど、見たいけどね、それ。
そう。でも、何かしら言わなきゃいけないんですよ。うん、
確かに。
これが、トレードの、その現実の世界と、そのニュースの世界の違いなんですよ。
うん、
だから雇用統計とかもそうですけど、必ず統計の結果を発表するわけじゃないですか。
はい。
で、じゃあその1ヶ月の発表が、経済にどう影響するかというと、実はあんま影響ないんですよね。それより、例えばこの10年間の流れを見て、 どんな感じなのか現状はっていうのが、を読み解くために、その、コツコツ統計を取ってるわけですよね。
はい。
国が頑張ってやってるわけですよね。うん、だから使い方が全く違うんですよ。だから分かったらいいことっていうのは、経済が強いか弱いかとか、ね。で、うん、で、大統領選挙は本当に方針に関わる大きな、選挙になるんで、で、そういう時は、できることって、なんか、どっちかにかけるじゃなくて、何もしないなんですよ。
なるほど。
で、何もしなくて、全体の流れが見えてきたら、ポジションを取る。
取ると。そこでやりたくなっちゃうんですよね。
やりたくなっちゃう、
ね。そう、多くの人は、そういうところが逆に動くから、チャンスって思っちゃうんですよね。これが危ないですよね。
うん。不思議ですよね。だってそれもか、なんか不確実だしね、なんか嫌な気持ちになるじゃないですか。
まあでもその4年に1回なんで、なんか4年に1回のチャンスとか、そういう感じで捉えてる方いらっしゃいます
よ
ね。
そう捉えちゃうんですよね。だからなんか、まあこれはどうしてこういうことが起きるのかを僕はもう講師やってだいぶ考えさせられたんですけど、
はい。
え、なんでこんな無意味なことをするんだろうって思ってたんですけど、これなんでかっていうと、多分ね、時間軸での考え方が全然違うんですよ。
はい。
で、前回NISAの話もしたと思いますけど、なんかこう、投資する、してる人って時間軸の概念が少しね、ずれてると思うんですよ。例えば大統領が決まって方針が変わったから、明日ニューヨークダウが 40% 上がるってことはないじゃないですか。
ないですね。はい。
うん。けど、まあ、さっき僕が言ったように日経平均は実際トランプさんが上がった、なった時は、ちょっとはっきり覚えてないですけど、5% 下がって翌日1日で 5% 戻して、そこから 16% 上がったんですよ。
はい。
だから 16% 上がるから、じゃあ過去に戻るなら、もう選挙終わったら即買えばいいんだ、みたいな感じの判断をしちゃいますよね。でも実際時間軸よーく見てみると、まあ、大体ね、約1ヶ月半ぐらいで 16% 上がったんですよ。
はい。
で、1ヶ月半で 16% って、まあ、営業日って言うと30日ですよ。じゃあ平均1日何パー上がってるのって言うと、まあ、1% 上がってないわけですよ。0.5% ですよ。だから急いで買う必要ってあんまりなくて、まあ、仮に1週間置いといて、ね、5% 上がった後に、あ、でも方針的にはこれ上に行きそうとか、流れ的には株価上昇していくよねっていうのが分かって、そこから落ち着いて買っても 10% 取れるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
この落ち着きがないんですよ。
ないんですよね。
なるべく端から端まで取ってやろうみたいな。
そう。
端から端まで。なるほどなるほど。
そうそうそう。
で落ち着きがないってのは昔。本当そうですよね。
そうそう、落ち着きも。そう。で、僕昔からよく言ってたのが、その後出しじゃんけんすればいいのに、先に出すわけですよ。そういう人って。相手が何を出してくるか分かんないけど、とりあえずチョキで構えとく。でそれって勝てないじゃないですか。
そうですね。じゃんけんだと絶対負けますよね。
絶対負けるんですよ。でもまあ、なんかわざわざ出すもの決めなくて、相手がなんかチョキっぽいの出してきたらグー出せばいいっていう、なんかその、この感覚をちゃんと持ってほしいし、市場っていうのはそれが許されるんですよ。急激な変化をしないから。
なるほど。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから、なんか、まあ、例えば、株やってる人だとね、ちょっと経験者は少ないと思いますけど、コロナショックとか、リーマンショックとか、
はい、
まあ、いろいろな、いわゆるショックっていうのがあってきたと思うんですよね、この10年、20年の中で。で、僕もそれ実際経験してきて、で、まあ、この収録でもね、ラジオでもこう言ったと思いますけど、例えばリーマンショックって日経平均が1万1000円、2000円から、いや、もっとかな ?1 万4000円ぐらいから7000円ぐらいまで株価が落ちたわけですよね。日経平均株価。
はい。はい、
で、これもファンダメンタルだと思ってね。例えば、リーマンが破綻したから売らなきゃとか、急いで売んなきゃって思うじゃないですか。
はい。
でも結局、急ぐ必要は全くなくて、破綻したって悪いことが起きてるわけで、で、そこから株価が半分になるのに、2ヶ月かかってるんですよ。2ヶ月って、まあ半分って言っても 50% じゃないですか。2ヶ月ってもうさっき40営業日なんで1日、まあ、1、2% ぐらい落ち、しか落ちないわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、実際事実を見てみると確かにゆっくり落ちてるわけですよ。で、最後の最後にドーンって 10% 下がったりとかもしてましたけど、
はい。
でも、急激に落ちるってことはないんですよね。で、コロナショックなんて 32% 下がったんですよ。
うん、
で 32% を約1ヶ月かなかけて下げたんで、
うん、
まあ、超下がってるように見えて、意外とゆっくり下がるんですよ。うん、相場って。うん、
なるほど、なるほど。
うん、ただ、その判断をする構えをしてない人にとっては2週間あっという間ですよね。
うん
うん、
何も考えずに買っちゃったとか。
はい。
っていう人にとっては2週間後には 32% 自分の資産減ってますから。
うん。
うん、だこういうなんかなんていうんだろう、あの時間軸がずれてるんですよ。
うん。
だから1日で変化すると思っちゃってるんですよ。
うん。
だから決算発表とかトヨタのね5兆円の時とかもそうですけど、あそこでじゃあ買わなきゃとかなっちゃうんですよ。
うん。
うん。なんか早く反応した方がいいような気がしますもんね、その経済。
そうなんですよ。そうそうそうそう。うん、で
も
そ
早ければ早いほど勝ちみたいな感じがあります。
ちょっと焦っちゃうみたいなね。
そう。でもその早くやって勝てんのっていうのを多分ね、うん、誰も、現場以外で練習してないんじゃないかなって思います、ね。
確かに。その後出しじゃんけんができる種目なのに、
うん、そうそうそう。
先決めちゃってますもんね。その大きなイベントがあるから、うん、それでちょっとテンションが上がって、そうそうそう、みたいな感じで。
そうなんですよ。僕だから、この間、たまたま授業でいい質問があって、
はい、
その、うんと、やっぱチャートを眺めてしまうと、毎日。
うん、
で、僕はほとんど見ないんですけど、その見なくなるための訓練って何かしましたかっていう質問があったんですよ。
うん、
要するになんかチャートを眺めちゃって、眺めちゃうと例えば雇用統計とか見たくなっちゃうし、それこそ大統領選挙の株価の動きとか見るじゃないですか。
うん、
はい、多分、張り付いて見ちゃう。
前回の動きとかですね。
気になっちゃうんですよね、そうそう
そ
う、それが。
はい、そうそうそう、うん。多分これからもそういうことしちゃう人多いと思うんですよ。で、それね、結論からそういうことはやんない方がいいんですけど、で僕がどうやって、その、やらない、見ない癖をつけたかっていう質問があって、
うん
うん、で、これ、見ない癖っていうよりは、こう時代の問題で、
うん、
僕が株勉強したのって20年ぐらい前なわけじゃないですか。
はい。
で、20年前ってスマホなんてないんですよ。iPhone できたばっかりぐらいですよ。
うんうんうんうん、
僕が株始めた時。
うんうん、
つまり、その、リアルタイムでチャートが動くような、なんか、時代じゃなかったんですよ。
はいはいはい。
だからそもそも見ないんですよ。10秒単位に株価が更新されるような、高度なツールってすごくレアな時代ですよね。う
ん、なるほど、なるほど。Kさんは初め手書きでやられてた
って
、
う
ん、
そうそうそうそう。
ね、はい。
で、株なんて、だから1日1回確認するぐらいしかないんですね。今日こんな感じだったっていう相場以外、その冷やし以外見るものがなかったって言ってもいい時代なわけですよ。
うん。
で、それを見たくなる気持ちは、ちょっと僕は最初わかんなかったんだよね。そもそも。そんなもんないと思って。
うん
で、冷やし単位で見ていくと、別になんか、ね、例えば選挙で相場が荒れるって分かってんなら、もうノータッチでいいじゃん。で、必ず相場落ち着くっていうのを勉強したら分かるわけだから、落ち着いてから取引を始めたらいいんじゃないかっていう、なんかその当たり前に多分今の環境って適してないんですよ。今本当に良くない環境だなって思うのは、誰でもスマホですぐ携帯見て、その株価をチェックできて、ね、いつでも売ったり買ったりできるけど、その分いつも見てるみたいな。
うん
うん、
でもいつも見たところで判断って別にコロコロ変わるものではないんで。
なるほど。
なるほど。
まあ、そこら辺の考え、は
い。よくも悪くも 見られますからね。トイレ行く瞬間にちょろっとアプリ開いたらもうね、すぐ株価が上がった下がったって。ね、見られちゃうし。
結構そう。電車の中でも株見てる人いっぱいいるなって思いましたね。
うでも、つまり、でも今、その便利すぎるこの時代において、その株価を気にしないでいられるっていうのは、うん、例えばどういう考え方すればいいんですかね？それこそさっきの質問の答えとしては、うん、例えばどういうあのことだったら、いくらかでも抑制できるとかあるんですか？
まあ僕はおすすめはもう携帯に、あの株のアプリ入れない。いいと思います。そんな意味ないし。
すごい。
いや、それが一番いいですよ。もうすぐ消す。で、パソコンで、いや、僕だってパソコンでしかやってなかったから、うん、パソコンでログインして確認するって外でできないじゃないですか。
できないですね。うん、確かに。
うん。で、それが自分の投資判断にとってプラスになるんだったら、絶対やるべきなんですよ。スマホに、なんかそういうちょっと、 株を見るようなアプリを全部削除して。うん、
ブラウザだけで、じゃパソコンだけで売り買いしてみたいな感じですか。
そうそうそうそう。別にサファリで見る分にはいいですよ。時間かかるから。ログインするの。その一手間が逆に自分の投資判断を救ってくれるんだよね。だってトランプさんの当選、前回当選した時とかもガーンって株価落ちてるの見た人は、うん、多分パニックになって売っちゃうと思いますよ。
うん、5% 下げた時に。
景気 5% 下がって。5倍
売りしますよね、
うん、
確かに、
うん。でもそれがだって、なんか、パソコンでしか見ない人は、家帰って、なんか下がってる、うん。で、ちょっと1日不安になるけど、次の日元に戻るわけじゃないですか。
確かに。
うん。まあ、結局これ運が良かったなってなるだけだけど、まあ、でも投資判断って、なんかその、1日の変な動きとか、ニュースとかにやっぱ、敏感になっちゃうのは、この見やすい環境ができてしまったっていうのが、僕は一つだと思いますけどね。
なるほどね。まあ、便利だからこそ、あれですよね、うん、陥りやすいですよね。みんなそうやってやっぱ見ちゃいますもんね、確かに。ついつい気になって、短期的なね、今日明日の話で、こう、わーって、焦って、ね、一気中してみたいな。
あとは、はい。あとは、ケイさんがおっしゃってたように、やっぱニュースは読ませるためのメディアなので、
そうね、
やっぱインパクトがあるような書き方しますよね。うん、トランプが大統領になると、世界が終わるみたいな、その、見出しがあったりするじゃないですか。
そうね。
そんなので、皆さんがやっぱり引っ張られて、
そう。
なっちゃうからという。なるほど。こういうのが株に関係ある指標ですっていうような書き方で書いてるので、うん
そうね。
そのニュースを見てるとなんか株を勉強した気になりますもんね。
うん。だから、経済学部出ても株のトレード上手にならないんですよ。
確かに。なるほど。
これもしょうがないんですよね。
そうですね。
なるほど。
う
ん、
だ日経新聞取っちゃうと、だって毎日ものすごい大量の情報が意味なく入っちゃ
うじ
ゃない
です
か。そうですね。読んじゃうと、うん。うん。まあ楽しいですけどね、読んでて。
うん、
ね。けど、まあエンタメだって思わないといけなくて。
なるほど。
エンタメなんですよね。そうそう。だって、トレーダーじゃないじゃないですか、記事書いてる人。
マストで書いていかなきゃいけない人たちですからね、毎日。確かに。
そう。ここは本当ね、難しいですけどね、この判断に気づけるかどうかってかなり難しい。だから、マサさんだってね、副業アカデミーの学長やってるけど、気づいてはいなかったですかね、最初。
全然。福岡に立ち上げる前ですからね、ケイ君と会った時。その時には全くですよ。全く、そんな目線はないし、ファンダでしか。
結構ね、僕は面白かった。
うん。テクニカルとファンダっていう、そう。全然そこの違いも、なんて言うんだろう、こう、すみ分けもなく、うん、やってたから、
う
ん。全然そこは違いましたね。
うん。
だから最初、福岡で株の授業やってもらうと、欲しいって言われた時に、マサさんなんてね、週3とか週4でできたら、とか、こう、バッと教育できる、詰め込みみたいなのできたら、みたいなこと言ってたけど、僕はもう、週3で株の授業なんてやったら何も話すことないよ。月に2回ですら多いと思ってるから。実際、だから経済の話なんて月に2回も、まあまあ、ぐらいがまあ、最短ですかね。はい
うん、
最低でも2週間は空けないと、方針何も変わんないし、流れもね、変化しないですから、ね。
なるほど。
まあ今ちょうど、ね。その常識に気づくにはね、結構こう。
うん。ちょうど今月2回の、講義のペースでね、ずっと、はい、ケイ君には講義をね、うん、東京でやってもらってて、うん、それで、その、2週間に1回、来られる方は、関東圏の方は対面に来ていただいてて、で、はい、全国に受講生いらっしゃるんで、他の皆さんはオンラインで収録の講義を見られるようにするっていう形で全国で、ま、どこでも学べるような形になっているというところで。なんで、はい、まあ、最短ペースですね、今の経験の話だとね。これ以上細かくやっても、ね、そんな、経済的な変化は語ることそんなないということですからね、今の話で。中央銀行とかの大方針とかね、気にするけど、別に毎日のニュースで一喜一憂するなんてことは一切ないわけだから、この辺がね、すごい大事なポイントですよね。
ニュースは、まあ、エンタメとして楽しんで、その投資判断には入れないと。
そうそう。
はい。
はい。ありがとうございます。
次回もですね、山下圭さんに来ていただいてお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。 お相手は
小林正弘と
山下圭と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。